皆さんこんばんは、三海です。10月5日水曜日、キープグリーン&ブルー。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は子どもたちを中心に IT の力を使い情報格差のない世界を目指すこの方にお話を伺っています。株式会社ガッコム代表取締役社長山田洋次さんです。山田さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
山田さんはオープンデータやテクノロジーを使って社会問題を解決する活動を本当に数多くされています。でそんな中で今夜はガッコムが取り組んでいるガッコム安全ナビに注目。こちらではどんな情報がわかるんでしょうか。
はい、そうですね、安全安心して暮らすためにですね、どこにで事件が起きているか、それからどのような不審者がいるのかをですね、地図、アバター、アイコン、それからグラフなどで誰でも分かりやすく確認できるようにしたのがガッコム安全ナビというサービスになっております。で、情報はですね、地方自治体それから警察の発表をもとにしておりまして、それを事件をですね、解析分析分類をして、すべて無料で、ウェブ、それから Android、iPhone のアプリで公開しているというサービスになっております。で、お子様お持ちの方は知っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、実は不審者情報って本当にメールとかホームページで警察や自治体がこう様々な形で発信をされてるんですけれども、なかなかですね、こう文字でこうずらずらっと書かれてるんですね、どこどこ何丁目でこういう不審者が出ましたというふうな。でそれがこう定期的にこうメールで飛んでくるんですけれども、なかなかこう、そもそも地元でも何々何丁目って言われてもどこだったっけなっていうのがピンとこなかったりとか、
はい、
それからその不審者の特徴を言われてもなかなか頭にこうインプットされなくて、結果的にそれをだんだん見なくなってしまうっていうようなことがよくあるんですけども、そこを我々はですね、地図でここですよっていうふうにプロットもしますし、ここで声かけがあったので声かけのマークでこうアイコンを置いて、でさらにどんな不審者が出たかという不審者の特徴をこうアバター化してですね、視覚的に見やすくしているというのがこのサービスになっています。でまたそれらの情報をですね、全国それぞれの自治体で一般的なそのメールだったりホームページで見れる情報、どこで見れるかは全然違うんですけれども、安全ナビなら全国どこでも安全ナビを見ていただければ同じフォーマットで見ることができるというのが一つの便利な特徴にもなっています。また自分が必要としている情報以外も来てしまったりするんですね、
はい、
住んでる周辺だけ来ればいいのに、その自治体、例えば川崎市全域の情報が来ちゃうとかですね、何々区全域の情報が来ちゃうっていう形ではなく、自分の周辺、自宅の半径1キロの情報だけ教えてほしいみたいな、事前にアプリで登録をすると、
はい、
ここで事件が起きた時だけプッシュ通知が来たりとか、
お
あと詐欺はうちはいらないなとかですね、声かけだけ欲しいなというような、そういうふうに絞り込みをして、必要な情報だけを見ることができるということで、現在31種類70万件以上の事件を取り扱っています。
そういった情報って、
はい、
どんな風にこう管理されてるんですか。
いや本当に地道に我々の方で見ながら登録をしたりもしますし、それからいわゆる AI というもので自動的にできる部分もやってという形をとっております。
で今ね、私この FM 横浜があるのは横浜市西区みなとみらいなんですけど、みなとみらいの、ね、地図を開いてみて、本当なんかね明るいし、
はい、
オフィスビルはあって、確かにあと観光客の方もいらっしゃるので安全ですって感じで、もう思ってたんですよ、
はい、
自分も危ない目に遭ったことないですし、はい、ただこれ開いてみると、
そうなんですよね、
おやおやですよね。
皆さんうちのサービスを見て、
はい、
まず皆さんおっしゃるのが、自分の自宅とかその職場の周辺でこんなに事件が起きてるなんて知らなかったと、やっぱりこうテレビのニュースになるような凶悪な事件は、さまざまなこう媒体からですね、情報入ってくるんですけども、なかなかこう不審者が出ましたっていうのは見に行かないと取れないものなんですね、でも実際は結構起きているというのが、見ていただくと分かるかなと思います、
ね、そうすると、例えばじゃあ夜遅くなるかなっていう時に女性が一人歩き、あ気をつけようとか、
はい、
ここではこんな感じなんだったら友達のお子さんとかにこういうふうに声がかけられるなとか、
はい、
そういうふうにもできますもんね。
そうですね、どこが危ないかもこう地図で一目で分かりますし、
はい、
あと例えば時間帯でどこの時間帯で事件が起きてるかといったグラフ、統計情報も公開してますので、この時間帯気をつけようとかですね、
はい、
やっぱりあの子供だったら登下校の時間に非常に集中したりしているので、うん、まあ、そういったところを見て気をつけて啓蒙に使っていただければなと思っています。
しかもそこ細かく詳細をっていうところピチッと押すと、
はい、
いろいろ出てくるんですけど、ワンポイントアドバイスなんかもあるんですよね。
まあそうですね、はい、その自治体の情報も入っていたりする場合もありますね。
例えば六角橋で起こったものに関して言うと、ワンポイントアドバイスは帰宅時間が遅い場合は家の人に迎えに来てもらうなど一人歩きはできるだけ避けましょうとか、
はい、
ね、こういうふうに書かれているのがすごくわかりやすいですし、犯人像なんかも明確に、ね、ここまでわかるっていうのは、はい、
なかなか文字だけで、青いシャツを着ている人とかですね、こういうズボンを履いている人っていうのだけ見てもなかなかピンとこないんですけれども、うん、こうビジュアルでアバターで見ると、あ、こういう人なので、危機感も感じることができやすいような形にはなっているのかなと思います。
他に山田さんがこうやってらっしゃる中で全国で、
はい、
その県とかその町とかの特徴がこうアバターに現れてるなみたいに感じられるものってあります？
実は不審者だけではなくて動物の出没であったりとか、
はい、
それからまあ災害とか、まあ、様々な情報を提供してるんですが、動物という面でいくと、まあ、例えば都心だとやはり不審者の人が多くなるんですけど、郊外の方で地方の方に行くと途端にクマとかイノシシとかサルとかですね、はたまた犬とかですね、そういうのが出てくると、うん、人がいなくなってだんだん動物が出てくるっていうのが結構特徴として面白かったりもします。
先ほどね、こうなんかやり取りしながら、群馬県高崎市のあたりのこう地図も見せていただいたんですけど、
はい、
本当に動物がいっぱい。
そうなんですよ ね,
ね
だから結構やはり動物出没も危険には変わりないので、うん、まあ、そこでどこで出たのかという情報も見ていただきながら気をつけていただければなと思っています、
ね、だからドライバーさんとかやっぱり例えば鹿の繁殖期なんかは小鹿を連れてもう、ね、
はい、
グループでバーって道路を渡ったりしますから、はい、そういった情報を事前に手に入れておけばそこを通るときにゆっくり走るとか、
はい、
気をつけようがありますもんね。
そうですね。ですので動物の被害とかも、全国各地で発生しておりますので、こういった情報を使って気をつけていただければなと思っております。
ユーザーによってそれぞれの使い方ができるっていうのがとってもいいなと思うんですが、
はい、
皆さんどんな使い方されてますか？
そうですね、やはり自宅の周辺で、半径何キロ以内っていうような絞り込みをして使う方もいらっしゃいますし、あとはですね、自宅ではなく例えばお父様お母様ですね、実家で暮らされている、お父様お母様向けに、そこのお父様お母様の地域で詐欺があったらお知らせをするっていうふうに登録をしておいて、
はい、
情報が来たら親御さんにご連絡をして、なんかそう、こういう詐欺流行ってるらしいよっていうふうに、まあ、お話がそこで続きつつ、まあ、そもそもこうオレオレ詐欺ってそういう連絡を常にしておくことが防止の一つのポイントにもなっているので、まあ、そういうのにもご利用いただいたりというふうになっています。
もうまさに山田さん、私その使い方します、これから。
本当ですか？
うん、登録しておこう。
結構話の種という意味でもね、
はい、
こういうのあるらしいよっていうのは結構いいなとは思いますね。
うん、このガッコム安全ナビはそもそもなんで作ろうと思われたんですか？
まあ、一つはですね、私の原体験もありまして、
はい、
実は私世界一周をしたことがあって、これまで80カ国行ったことあったりするんですけれども、で世界一周中にですね、ホンジュラスという非常に殺人が多い、世界一多い国だって言われてたりするんですが、まあ、そこでですね、たまたまこうバス移動の時に深夜に、よくわからないところにバスの運転手さんに降ろされちゃったんですね。で、どこだろうここってこう見てたら、もういわゆるスラム街のようなところで至るところでこう焚き火をしていて、で僕のこうことをですね、こうみんなジロジロ見てるっていう状態で、なんかもう、こう直感で危ないなと思ったんですね。で急ぎ足でこう行ったところ、たまたま警察の方がいらっしゃって、それで事なきを得たんですが、その警察の方と一緒にいた女性の方から、あなたあんなところで何してたのと、あそこは20ドルのために人が死ぬところよと、であなたはもう少ししたらもしかしたら殺されてたかもよっていうふうに言われてですね、でそこでどこの場所が安全でどこが危険なのかを知ることって本当に大事だなっていうのは身をもって感じたというのがまずありました。でその上でこうガッコムという会社で、ガッコムというサービスをやってる中で、保護者の方からですね、こう学校の周辺の治安とか安全を知りたいというお声をいただいて、ただ我々客観的情報にこだわっていますので、主観ではなく、じゃあ客観的にどういうふうに治安っていうのをこう表現しようかっていう時に、こういう事件が どこで起きたのかをこうプロットすることでそれを見ていただけるのではというのそれがきっかけになっています。
うん、なんか例えばそういったこう治安情報とかを載せる上で、
はい、
気をつけていることとかありますか？
そうですね、やはり先ほどもお話ありましたがアバターを作るときにあまりこう特徴を限定しすぎるようなアバターにしてしまうと、まあ、本来のシャツの形と違うようなものになってしまってイメージが固まってしまうのも良くないなというところで本当に一般的な絵をできるだけ心がけたりとか、それからのお子様も見たりする可能性があるのであまり刺激的にはならないようなですね絵にしようとか、あとやっぱり顔はつけずにこう人を特定してしまうような形になってしまうのも良くないのでと、まあ、そういうところは気をつけてやっていたりとか、あとは情報に関してもそうですね、必ず警察や自治体の情報をベースにするというのを我々徹底してやらせていただいていて、やはりその不審者が本当に不審者なのかどうかっていう判断ですごく難しいので、利用者からですね不審者情報を投稿したいっていうお声すごくいただくんですけれども、はい、なんですが我々だとそれが本当に不審者なのかどうかわからないので一旦警察に連絡してくださいと、で警察が事件性ありと判断したら警察の発表を受けてうちが載せますのでそういう形にしてくださいというふうにお願いはしています。
学校も安全ナビ利用したい方はどうすればいいですか？
そうですね、ライトに使う場合ウェブ版からまず使うことができまして、ウェブに関してはユーザー登録等、一切不要で、見ることができますので、ご自身が住んでいる場所だったり職場だったりそれから学校の周辺といったところの気になる地域を、ウェブで見ていただければなと思います。でさらにもう少し踏み込んで、使いたいなという場合はですね iPhone、Android のアプリがございますので、そちらをダウンロードして、こちらのメール登録が必要にはなってくるんですが、全て無料でご利用いただけるので登録した上で、先ほど言ったような条件の登録ですね、そういったことができるようになるのでご利用いただければなと思っております。
利用者がご参加協力できることはありますか？
そうですね、投稿する機能も用意されておりまして、ここの場所が暗くて危ないとかですね、そういう場所について投稿したり、それから落書きがあるとか、あとこういう看板があるから気をつけた方がいいよというような情報を投稿したりもできますので、そういったところをご協力いただけると非常にありがたいなとも思っています。
山田さん、
はい、
英語版もあるんですか？
あ、そうなんですよね、実は学校も安全ナビそれから学校も学校情報の学校も両方とも英語版は用意させていただいてます。
はい、なぜ英語版？
まず安全ナビに関してはやはり訪日外国人の方向けに日本の治安どこが危ないのかっていうところとか、どういう事件があるのかを見ていただきたいということで、英語版を提供させていただいてます。なかなか先ほど申し上げた自治体からの情報等は英語で出てることは非常に少ないので、
はい、
我々、実は自動翻訳ではあるんですけれども自動翻訳で本文を提供しつつ、かつタグが打たれていますので、シャツであるとかそれから場所とか、そのあたりは全部我々の方でもともと英語化されているので、それを見るだけでも十分英語圏の方もどういう事件なのか分かっていただけますし、それから、視覚化されているのでビジュアルで見てここであるのかと、ここでこういう人が出たんだっていうのも見ていただけるようになっていますね。
うん、いろんな使い方、その英語版があることでいろんな使い方が、ね、できそうですよね。
そうですね、で前に驚いたことが、その外国の方がですね、
はい、
我々の英語版を見てで、サイトで紹介してくださったりしたんですけれども、その紹介の仕方がさすが日本と、不審者もアニメーションになっていると
アバターでね
アバターになっていると、こういう不審者の表現の仕方は日本ならではだみたいなんですね、書き方をしてくださってたんですけど、なんか私はそういうつもりもなかったんですけど、でもそういうふうに海外の方から見れるんだなっていうのも紹介していただいたのは非常にありがたいなっていうのは感じていますね。
なんか世界に広がってってもいいサービスですよね。
そうなんですね、この仕組みをうまく使っていろいろな国で、ね、先ほどの原体験で私ホンジュラスでみたいなことはありましたが、そうもっと日本ってやっぱ治安は言ってもいいので、
はい、
もっと危ない国って世界中にたくさんあるので、それをこういうふうに、視覚化して表現するというサービスがどんどん出てきたらいいのになというか、我々がやれたらなというふうには考えていますね。
結構その、例えば英語が話せないことで近所にね、英語を話す方、外国人の方が引っ越してきたんだけど、なんかうまくコミュニケーションが取れなくてとか、
はい、
伝えたいことがうまく伝えられないっていう方もこのガッコムの 英語版を見れば、もしかしたらそれがまたコミュニケーションツールになるかもしれないですし。
そうですね、学コムの方も英語版は提供しておりますので、まあ、特にあの海外から日本にこう駐在をする方とか、引っ越されてくる方がどういう学校なのかの情報というので、見てくださっているようです。でやはり定期的にそういう問い合わせは多くいただいていまして、でただ一方でその今探してるじゃなくて、昔日本にいたんだけどもその時の何々先生と連絡が取りたいから教えてくださいというようなことを海外からですね、あの問い合わせが来たり
そういうのはやってないですよね。
そうですね、それはメインの情報ではないというか、ね、ないんですけれども、ただあの学校各学校のホームページはやっぱり日本語しかないってことが多いので、それでこう探してたどり着いたのがうちのサイトみたいな形で、まあ、それでうちに何か分かるかなっていうのでお問い合わせいただいたりするので、まあ、分かる範囲では我々もこう回答させていただいて、多分この学校だと思いますよとかですね。
待って、もう探偵みたいになってる優しい。
前あれでした、まあ、それは全然違いますけど、あの効果、こういう効果の学校なんだけどみたいなことを問い合わせ来たことがありました。効果切り口
かな。それは探し当てたんですか、山本さん。
あのちょっと面白かったから探してみて分かった、多分ここですって返してあげたことありました。
正解？
確かにここですって来てました。そうだそうだ、
すごい。でもこういうお問い合わせは基本的には、
あ、本来、
あの本来のサービスではないので、あのまずは学コム覗いてみてください、はい。山田さんの会社学コムが提供している学コム安全ナビ、こちらのリンク後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにも貼っておきます。さて明日は登録情報が続々増えているというガッコム結びへ子ども食堂マップについて伺っていきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのは株式会社ガッコム代表取締役社長山田洋次さんでした。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。